This is a Best Effort Weekly Podcast. Ari Stone. Long story deep. Too much money on the cooler by Open Chong and Isaac Methuselah. From the Far Eastern Singularity. Brought to you by Anchor.
今日は背景からも分かるように、長野県諏訪富士見町から、ですね、の自分の元部屋から、楽天モバイルのテザリングでお送りしております、
はい、あれですね、あの楽天は今月先月からその0円じゃなくなったのって、
なくなったね。そうね、うん。
で、まあ、今あれですね、あの、中澤さんも以前作られたの個人番号カード、
はいはいはいはい、
マイナポイントなんですけど、
マイナポイント、ああそうだ、それやんなきゃ、
あれがなんだっけ、健康保険証と、公金受取口座の紐付けで、どんぐらいでしたかね、どんぐらいか忘れましたけど、1万ちょっと分ぐらいポイントがもらえるですよね。
そうね、1万5000ポイントぐらいだったじゃん。
ぐらいですかね。
そう、もらえる。
で、その中には一応楽天ペイで、マイナポイントが受けられるのがあって、楽天ペイで受けられるつも、要するに楽天ポイントがつくっていうことなんですよ。なので、一応、まあ僕ら楽天モバイラーとしてはですね、一応その、マイナポイントの制度、そのキャンペーンを使って、まあ、楽天ポイントが1万何千ポイントか入れば、うん、まあ、向こう1年ちょっとくらいはまだ無料でいける。そのポイントで、
あ、ポイント
で楽天ポイントから、そうそうそう、楽天ポイントから自動的に支払うで設定してれば、そこから支払ってくれるので、まあ、もうちょっと0円、あの、3ギガ以内、でデータ通信を抑えられるんであれば、まあ、
はいはい、
ちょっと1年、1年半は無理か、1万5000ポイントだと、まあ1年半近くはもうちょっと0円運用は楽天ポイントでそれを原資にしてできるかなっていうところですよね。
先月はちなみに5月の料金だやったんだけど、その会社への出社日が少なくて家の中で楽天光で使って、うん、だけで使ってたせいか、バケット通信が3ギガ以内に収まってですね、めでたくあの980円で済んだという、あのちょっとこの物価高の昨今嬉しい感じでした。
ですよね。
そう、
あ、ちょっとその僕ちょっと今このこれ使ってるんですけど、
なんすかそれ、マイク
その本体じゃなくて一応こっちを使ってみてるんですけど、音は普通ですか、入ってる、
ちょっとね曇ってるかもしれない。
ああ、うん、あの結局ほらこのこの録画した分って Google ドライブに保存されるじゃないですか。
そうね。
でその時にまあ音が良ければいいという、うん、あれなんですけど、誰かマイクが近い方がいいのかな、どうやったら近くなんだろう。
ちょっとね、あの、うん、音が曇ってて、聞こえにくくはないんだけれども、クリアかクリアじゃないかで言えばクリアじゃない。
そう、ああ、じゃか、あの、なんていうの、今こうやって聞こえてる音と実際にその Google ドライブに保存された時の音って結構違うんですよ。
どういうことなんだろう。
なんていうの、ほら、僕らこれをリアルタイムで話して聞いてるじゃないですか。
聞いてるね。
でも一応リアルタイムでそのなんていうんですか、そのノイズとかは除去してくれてるんですけども、
うん、
最終的にその Google ドライブに録画したファイルで保存されるときは、まあその辺の調整がもうちょっとされた状態で。Google ドライブに上がるみたいな時間差が結構あるので、
まあ
実際ちょっとこれで撮ってみてどうかなっていうのをちょっと今回は試してみようかなと思っております。多分ね、このなんだっけ、ビーツのイヤーバッツのよりは多分
あ、そうなの。
マシな音に最終的にはなってるとは思う。
どういうことなんだね。
で、さっき中田さんが言われてたように、その、うん、まあ、要は1ドル140円時代なわけじゃない。
あ、本当、そう、聞きたくない。
やっぱりそのこう先日プライムデーで何か買われるっていうのは、まあ僕らにとって結構重要なタイムセールだったんじゃないかなと思いますけど、なんか中田さん最近ポチったものとかってありますか？
ポチったもの、本しかない。
ああ、何？本、
ちょっと下の方に書いておけばよかったけど、今日読んでたのは、うん、この東京から、諏訪に帰ってくるときに読んだのは、放送大学の原武先生の、帝都東京対民都大阪っていう鉄道を軸に天皇論を交えたっていうちょっと面白い本があったので読んでたのと、あと、うん、マシューサイドの、その失敗の科学の英語版、うん、英語版を勉強も兼ねて読んでたっていう、そんなところ。本当ね、
じゃあ特にそのプライムセールのものは特に
興味
買ってないって
ことですか？あの、お金がないわけじゃないんで買えるんです
よ。違う、なければないに越したことはないんですよ、当然。ただもしあるんであれば絶好のチャンスではあったので。
確かに、みんな、みんなというか、その意識高い系の人もそういうって。
いや、意識というか単純に、なんていうの、
単純にな
ると、単純にほらさっき言った1ドル140円時代なので、あの、うん、このプライムデーの時ぐらいに大幅に割引された状態で買える時っていうのは、このプライムデーしかないわけなんですよ、うん、だからそれを考えると、まあ、日本人としては重要なタイムセールだったと思うんですよね。
うん、
で僕は、何だったかな、あの、中田さんとはちょっと違いますけど、なんていうの、あのボディーセーバー、あの、
ボディーセーバー、
いろいろ、
ああ、
あの、体の毛を、
脱毛関連
のバリカン、そう、それと、インスタ360っていう、
何ですか、
インスタ360 GO2 かな、あのアクションカメラなんですけど、
GoPro みたいな感じ。
そう、GoPro、まあちょっとおもちゃ版みたいな感じのやつなんですけど、それも、その普段はそういう値段では買えないっていう値段だったので、うん、まあちょっと今回は、ポチってみました。実際来るのは月曜とかなんですけど、
うん、
あの、まあ、プライムデーでそれだけ割引されるってことは、そろそろ新商品が出る可能性もあるっちゃあるっていう、まあ、そういう微妙なところはありますけど、まあ、そのアップル製品があれだけ値上がったことを考えればですね、うん、まあ、プライムデーは、うん、なんていうか、ありがたいタイムセールかなと思いますね。なんで、まあ、せっかくね、僕も中澤さんに遅ればせながらプライム会員になったので、またね、はい、来年も、何かあれば、多分普段僕は今までの使い方って、その、なんか欲しいものがあればとりあえずカートに突っ込んで、で、カートに溜まったら確定するかどうかを悩んで、で、欲しいものリストに先送りするか、まあ、実際確定するか決めるっていうような感じで、その、なんていうの、うん、ポチポチ細切れで買うようなことはなかったんですけど、
うん、
うん、まあ、中田さんもそのカートにとりあえずボンボン放り込んでいれば、うん、プライムデーの時に、ああ、じゃあ行こうかなっていうふうになるかもしれないので、ぜひ活用してい
く。買わないでとりあえずあれに、カートに、
そう、
セールが来たらお買い上げっていう。あ、それ
は、そう、まあ、プライム会員であれば、あの、なんていうの、タイムセールはしょっちゅうやってるというか、やってるので、まあ、それも活用してっていうところですよね。まあ、とにかく、そういうのを活用しないと、ちょっとこの1ドル140円時代には耐え難き、 耐え難き感があるかなと思いますね。
うんうんうんうん、
ちなみに中田さん そちらの長野の方ってあの楽天は自社エリアですか？
あのね、今年の初めは自社あのローミング au のローミングだったんだけど、
うん、
3日ぐらい前にちょっと調べてみたら、うん、もう楽天エリアになってた。
あ、僕の素晴らしいですね。
一旦近辺のあたりはそう。
あ、そうですね。ようやくそこはもう本当ね、だって駅前だしね、家もいっぱいあるし、そりゃ、
うん、
いっぱい
あるし、そり
ゃ僕はなかなかなんないですね。多分一生
だね。ちょっと困ってることがあって、うん、今、はい、オフィスに出社して、高島町、うん、横浜の高島町ってところで勤めてるんですけど、オフィスビルの10階最上階なんですよ。で、
うん、
いつもフリーアドレスで自由な席座っていいから窓側の席に座って窓側の隅っこの席座ってるんだけど、そこに行くとその場所だけなぜか楽天モバイルが圏外になる。
ああ。
で、わからないのはそこに行くと圏外なんだけど、うん、休憩スペースに行くとちゃんとアンテナが立つんですよ。わけわかんなくて、
何階、何階っていう話でしたっけ今。
10階、
フロア10階、
オフィスの10階。
どうですかね、そのね、アンテナのビームが結構ピンポイントなビームだとそういうこともあるかもしれないです。
ピンポイントかもしれない、ひょっとしたら。なんかね、
ね、もうちょっとその前なんだっけ、先々週は中田さんが伊豆知事さんと、うん、飲み会で、で先週はスキップになったので、もう結構遠い昔の話になってますけど、あの KDDI の通信障害があったかと思うんですけど、中田さん影響ありましたか？
KDDI の通信障害は、au ユーザーじゃないんで全く影響はなかったんだけど、そう、なんか人によってはね、本当、まあ通信キャリアとしてモバイル端、まあ、スマホのようなモバイル端末にその au が圏外になるってだったらまだわかるじゃん。ちょっともっと深刻なのはカーナビで、カーナビ、
うん、
カーナビの通信機能で、それこで au 電波でキャリアで au を使ってて、でカーナビがむちゃくちゃあの明後日な方向に行っちゃったとかっていう通信障害があったみたいな、カーナビ、うん、車、
いやほら楽天モバイルもほらそのローミング先は au ですから、その影響はあるんですよ、ちゃんと。
違うこと言って、あ、そうなん
だ。いやいや、
ちょっと
僕も、いや、だから僕もその日は楽天モバイルユーザーなんですけど、通信なかなかできない感じになってましたね、うん、あのローミングエリアなので、
そう、うんうんうん、
だからまあそのぐらいの影響で済みましたけど、まあ人によっては結構面倒くさいことにいろいろなったんだろうなと思います。
うんうんうんうん、
そんなところで、まあ、本日が2022年の7月16日なんですが、あの業務連絡のところでちょっと書いたんですけど、以上業務連絡でした。じゃあ、まあ、今日はなんて3週分を振り返るのはやっぱ無理があるので、
はい、
3週分振り返るのは無理だしね、あの1年を振り返るとかそういうのも無理なんで、まあとりあえず直近の今週を振り返りつつっていうところで、まあまずはね、中田さんの目が大事かと思いますので、
はい、
まあ順番はどうあれ中田さんの方からありますか？
うん、そうね、まずはまあ、ちょっとこの話題に触れないわけにはいかないので、まあ、先週の金曜日7月8日に安倍総理が、奈良の近鉄大和西大寺駅前ロータリーで銃撃されて、まあ、その日の午後5時過ぎに亡くなられたっていうところは非常にショックでした。うん、
これは2週間は経ってない、
1週間、先週の金曜日、
1週間ですね、はい、
1週間、そうそうそう、1週間と1日8日。
まあ、コメンタリーはありますか、中田さんの方から。 ここはっていうポイントの
心っていうところはないけれども、その、うん、まああれだけの長期政権、桂太郎総理を除い、抜いて憲政史上最長を記録した、宰相が突然あんな形で亡くなるとは夢にも思わず、その日は呆然として、何も手につきませんでした。仕事は一応してたけど心ここにあらず、うん、翌日も
まあやる、あの結構ですね、これはこのニュースがあった時というか、まあ、実際にまあその死亡が確認されたっていう状態になって以降、特にそうでしたけど、結構あの韓国のお料理の悪いネット民の人たちはかなりひどいコメントをたくさん書かれていた。
こんなところだろうね、うん、
まあ実際その韓国の人たちにとってはまあ人気があるタイプのその立ち回りをしてた政治家ではないと思いますので、まあ、
はい、
それはそれとしてなんですけど、まあちょっと あまりにもひどいネット民が韓国には、うん、まあ日本にもいますけど、ちょっとあの、うん、このニュースがあってすぐからも結構ひどいコメントがあったので、まあ国によってはいろいろあるかもしれませんが、まあでもね、プーチンさんからもあの弔辞が来てたりしてましたね。だからその辺はあれですけど、中田さんこのリンクを貼ってるのはまあ国葬をやりますよっていうことですけど、
うん、
これはどうなんですか。どのぐらいの国の人たちが来ることになるんですか。
世界200カ国って言われててびっくりしたんだけど、俺も。もう、国家元首かそれに準ずる人が、世界中からこの、安倍元総理の、まあこの弔問に来たいっていうのが外務省に殺到していて、それを個々でさばいていると、もう時間もお金もかかるから、一度秋に国葬という形で対外的に世界中の弔問に集まる元首、国家元首とかそれに準ずる人を集めて、そこで、まあ弔問をし、その中で外交してもらおうっていうことらしいのね。そう、
これまあだから何ですか、何カ国何人ぐらいの人たちが実際に来るのかっていうのもありますし、その
そ
まあ何ですか、中近東なりそのまあ何ですかね、ベラルーシやロシアの人も来る可能性があるわけじゃないですか、うん、来る可能性があるというか、まあ来たいと言われる可能性がある。
そう、
でもまあそれとこれとは別だから、まあ来たいって言ったらあの入国は許可される感じになるんですかね。
で入国はそれとこれとは別である可能性があるから、もしかするとプーチン大統領とゼレンスキー大統領が同じ国葬の場で、席は離れてるからも同じ場にいるかもしれないっていう、そういう話。まあ、仮の、まあ、ゼレンスキーさんはでも、
まあ、ゼレンスキーさんは来ても来なくてもいいんですけど、まあ、プーチンさんが来ることは、まあ、プーチンさんというか、まあ何、メドベージェフなりな誰でもいいですけど、はい、ロシアの人が来るっていうのは、まあ、一つ大きいですよね、もし来るとすれば。
ロシアが来ればね、そう。
そうなったときあれですか、まあ、これをきっかけに、なんていうんですかね、その和平的な、その、なんていうんですか、うん、和平的な決着というか、なんていうんですかね、その、終わりの見えない状態になっているのに対して、まあ、
うん、
何か区切りをつける一つのきっかけになる可能性もなく
は
ない。
可能性もなくはない。その例えば、ね、ウクライナ側から、例えばクレバ外相とかが出てくる、でロシアから、それなりに交換というかラブロフが来たりして、そこで何か、日本も交えて外交をする、まあその中でロシアウクライナの和平の場を日本が提供できる可能性がある、っていうそういうお話、まあ、ちょうど最後はそういうもんだから、そう、
うん、 だからまあ、
うん、
なんていうんですかね、着せずしてというか、まあそういうきっかけの、まあ悪く言ってしまうと一つの、うん、なんですかね、都合のいい、都合のいいというとおかしいですけど、まあ一つのそのきっかけになりうる、うん、大きなイベントにはなりますよね。
うん、で僕がこれを思い出すのは、昭和天皇が崩御された時に、当時、まあ、もちろん国葬、大喪の礼っていうのは国葬で行われたんだけれども、そこで例えば、アメリカはアメリカの当時ブッシュ政権に変わったばっかりの、ブッシュ、41代目のブッシュ父の大統領と、あとミッテラン大統領、フランスの当時社会党のミッテラン大統領が来て、あとサッチャー、まあ、ミッテラン大統領に来て、まあそういった世界中の首脳が大喪の礼に参列されした。で、その中で弔問外交があったっていうのを、ちょっと中学2年生だったけど見てるのよ。その国葬で世界中の首脳が来て、そこで、いろんな世界、まあ、自国とかその世界をめぐる課題に対して話し合う場を、弔問という形で提供するっていうのは、うん、今度の安倍さんのこの国葬っていうのも、その、まあ、是非はさておき、その場を提供できる可能性があるっていうのは、まあ、亡くなったのは残念なことだけれども、そこの場を提供できたのは、うん、まあ悪い、少なくとも悪いことではないかなって。
まあね、そういう2000どうですかね、2050年ぐらいから振り返った時にものすごい転換点になっているかなと思いますけど、
うん、
あのどうですか、これはそのまあ中曽根さんが死んだ時もそれなりのセレモニーになってたと思いますけど、
うん、
これをやる場合っておいくら万円ぐらいかかるものなんですか。
まあ、警備の費用まで全て含めるとどれくらいかかるのか想像もつかないけど、まあ、参考になるのは昭和天皇の大喪の礼で、日本武道館って言われてて、その武道館を借りて国葬の体裁を整え葬儀をすると2億、その場に来る人の全部の費用を合わせ2億円って言われて
る。あ、そんなんで済むの。
でもさ、ほら、うん、そこにいろんなその警備にかかる、その警視庁、全国各地の、都道府県警とか警視庁の、来るのにかかる費用とか、そういう、警備会社を頼む費用だとか、その他のその会場外でかかる費用がかかれば、まあ、当然あの積算すれば、ちょっとあんまり考えたくないレベルの、お金がかかったりするので、どうなの、取れないかかったの、昭和天皇の大喪の礼って。大喪の礼、
でも中曽根さんの時だってまあそれなりにかかったでしょう。だからまあそれの何倍かかかってもまあ別に構わないんじゃないかという気はしますけどね。その
そうね、
ただそうやほらまあ今回の問題の一つはその警備が手薄というか、まあそのセキュリティがしょぼいということが一つ問題の一つにあるじゃないですか。
そうなんです
よ。そういう中で国葬をやるっていうのは、なんていうんですかね、まあ、うん、その海外の主要な方々は来てくれると思いますけど、その
そうね、うん、
手薄だったことが原因でこうなってることを考えると、まあ不安が残るし、もし秋にやるって言って そこだけにリソースをその注いじゃうと、ね、他が手薄になるっていうことが、
そこがまた難しいところで、これから、外務省と警察庁、
うん、
警察庁の方々の官僚の方々は胃の痛い日々が続くという、本当
ちょっとだからやるとは言ってもそういうなんていうのかな、そういうセキュリティの力がないことが露呈した状態ではありますので、
そうなんだよな。
だから僕は そのまあそのさっきのその、ロシア・ウクライナ紛争を、
うん、
まあ止める一つのきっかけになるという意味では世界的な大きな役割があるので、うん、国葬も一つの手段だと思いますけど、その日本にあんまりリソースがない、セキュリティ上のリソースがあんまりないことが今回の一つの要因ではあるので、
確かに
それを考えると、まあなんていうの、国内で合同葬みたいな形でも別に良かったのかなとも思いますけどね、
うんうんうん、
これはもう決定事項なんですか、あっちに国葬やりますっていうのは。
ひとまず、閣議決定して、で岸田さんが、おとといか、おとといの、記者会見で発表して、うん、で法律的な建前として、建前とおとといでは法律じゃないや、政令だ、国葬令っていう政令は、もう、第二次大戦と同時に執行していて、で吉田、うん、最後に国葬、天皇以外で最後に国葬が行われたのは昭和昭和42年の吉田茂元総理の、国葬で、で国民葬か、事実上の国葬が行われた。ただ、今回に関しては立法が必要かっていうことを内閣から、内閣が、法制局に問い合わせたらしいんだけど、その法制局の、うん、法律の番人たる法制局の見解としては、閣議決定で国葬儀、国の葬儀という形で閣議決定で OK っていう内閣法制局の見解が出たから、今回、閣議決定で国葬令って行うっていう形で、ただこれに関しては、例によって、リベラル左翼、ご左翼様の皆様方が結構、なんだろう、それは違うんじゃないかっていうことを言われていらっしゃる。うん、
まあ、そういう方々もいるということですね。まあ、今、中澤さんの話で言うと、国葬というのは、まあ、明治とともに亡くなってるんですか、よくわかんないけど。
まあ、戦後な、国葬令っていう、もう政令、内閣の決定、国葬令という政令っていう、まあ、法律の一つ下のレイヤーで決められる、閣議決定で決められる、その根拠っていうのが執行してたと、その国葬するにあたっての、その法的というか、まあ、法的な裏付けがなくなっていたっていうこと。そう。
じゃあ、まあ非常に不敬というか、もう最悪の話をしますけど、
うん、
まあもしとかがなくなった場合、どういう立て付けになるんですかね。そう、当時、うん。皇室典範上なんか、まあ決められてるのはあるっていうことなんです
けど、ね。決める場合はその。今回、大喪、天皇大喪の礼というか、もしか、まあ、あんまないことになって願ってるけれども、大喪の礼という立て付けで、行われるっていうことらしい。ちょっと、うろ覚えで申し
訳ない。その場合っていうのは、まあ、あれですか、その、なんていうんですか、宮内庁予算の範囲内だから、まあ、なんていうの、今回みたいな、その、追加で、なんていうんですか、国葬のために税金投入みたいな、そういう話とは全く別のお財布の話になるというふうに思って良いのでしょうか。
このお財布までは正直でごめんなさい、わからないです。でということで、
ただその、
うん、
なんですか、まあ、先ほどから不敬なことばかり申し上げますけれども、まあ、もしそういうことになった場合、あるいは、そのなんていうんですか、時を同じくしてというとおかしいんですけど、その、うん、いつ起きてもおかしくない、つまり立て続けに国葬しなければならない事態みたいなことが起きてもおかしくないわけですよね。
ちょっとその中で、ね、かなりギリギリ落ちる地区に攻めてると思うんで、もし、
いやだから結構その、なんていうんですか、いやだからその国葬するに、国葬儀をするにしよう、何にしろ、なんていうの、そのなんていうのかな、さっきも言ったように、そのリソースあんまり集中させたと他が手薄になるみたいな、そのあちらを立てればみたいな、そういう話に 国内的にどうしてもなりますんで、あのだからなんていうの、これにかかるその JT みたいなことだけを話していてもしょうがないというか、あの
そうなんだよね、
もっと悪いことは十分起こりえますよっていうことがあるので、うん、まあそういうそのリベラル企業の方々にはちょっと申し訳ないんですけど、はい、あのいろんなことがありますので、
いろんなことが
あります、これだけ、うん、だからこれだけについてどうこうっていうことはまああんまり言ってもしょうがないと思います。というのが自分の意見ですかね。
いやそれはね本当、なるほど、ちょっと悪いことは重なるものっていう、悪い、
たまたまそのたまたま中澤さんがほら昭和天皇のことに触れたんで、今回その僕らっていうのはその生前単位というその大義というその歴史上なんていうの、まあ基本なかったことをやったわけじゃないですか。
生前単位は基本的に200年ぶりだって言われて、
ということがあるので、そのまあ忙しくなる場合もありますということですね。
忙しくなる場合もあると思います、うん、あの十分そこら辺も、賢明な、方々が、考えてはいるけども、あのブラックスワンじゃないけれども想定外、その想定外の出来事が、起こるのがこの世ではありますので、そうい
や、まあ、僕は今その、ね、不敬なことをあの不敬なラインに立ったようにですね、まあ想定内のことなんですよ、実は別に。
なるほど。
想定内のことなんですけど、
うん、
その想定し、なんていうのかな、重なることまでは想定してないというか、時期が。
それは、うん、それはさすがに、いくら
それがありますからね。
あっても、もし、秋までにそういうことが、まあ、安倍元総理の国葬が秋だって、9月か10月の、いつかだって言われて、まあ、9月以降だと言われている。
どうでした
か、その今のにそういうことがもし起こったとすれば、うん、本当霞が関はえらいことになって、まあ、霞が関だけじゃない、僕らにとってもえらいことになるんですよ。
そうですよね、
うん、
今回以上のなんていうの、これはもうなんていうのかな、根幹から揺らぐ感じになりますよね。
うん、まあ、そんなことがなく、無事に、まあ、秋の国葬が、まあ、無事取り行われることを、横浜の片隅からし、あの静かに願っている
って。この国葬をやる頃にあれですか、もうジョンソン首相じゃなくなってますか。
ジョンソン首相じゃなくなってます。で、今保守党で、党首選挙をやってて、
で5なんかね、いっぱい。
うん、そう。で、なんだろう、ちょっと待って。イギリス人、保守党党首。で、今やってて、5人が立候補してて、スナック。なかなか珍しい名字だな。スナック。スナック前財務省が1回目トップ。どんな人だろう。うん。
財務省、まあいいんじゃないですか。まあ人の国なんでね、あの良さそうなんじゃないですかぐらいのことしか言えないんですけど。
そう、何もわからない。ある程度はこうやってニュースまで深く
知ってるわけ。イギリスはイギリスで、そのちょっと前にあのなんとプラチナムジュビリー的なことをやっていたじゃない
ですか。やってましたね。
で、あれもやっぱり結構イギリスに住んでる人にとってはまあ微妙なというか、こういう時期にその金かけてまでやるようなことなのか的な話はやっぱどうしてもくすぐってはいたみたいですけどね。ただその今回の日本にとってのまあ安倍さんということに関してはまあ死んでしまっているのでね、そのなんていうの、ジュビリーセレモニーをやるやらないみたいな、そういう、
うん、
そういうなんていうの、なんかそういうエクストラなものじゃないですよね。なんていうか、まあ何かしらはやらざるを得ないという感じですからね。
うん
うんうん、もしね、あのボリス・ジョンソンさん来るんだったら見たいなと思ってましたけど。
で、来るかもしれない。まあ、もう そのリシスナックっていう人のあれを今ウィキペディアを見ていたんだけども、インド系で、インド系で、
まあ、なんかスナックってそんな感じはします。うん、
インド系で祖父の代にインドからイギリスへ移住してきて、オックスフォード大学を卒業した後にスタンフォードで MBA を取得し、ゴールドマンサックスとヘッジファンドでした。まあエリートですよね、いわゆる。まあ
エリート
ですね。でもインド系の人がまあ植民地で割とまあ裕福な家庭にで育ってだろうこの人が、とはいえ、インド系の人がイギリスのもしかしたら次期首相になるかもしれないということはすごく、
まあ、いいんじゃないですか。
あるところだ
った。いいと思いますよ。
はい。
そっか。で、中さんですね。まあその選挙とあとリベラルの体調ととかって貼ってますけど、うん、リンクを。これはまあさっきの話か。
さっきの話に関わることなんで、うん、まあ、特にも、これ以上話すと、いわゆるリベラル左派に対する人に対するあの悪口しか出てこないので、まあ、あまり、まあ、他の話題を優先させた方がいいのかなところ
ないです、まあ、なんかこれありますか、このゼレンスキーさんの写真があるので、そのウクライナ関連に関しては何か、はい、この3週間振り返ってとか今後を見据えてとか何かコメントは。
膠着をしていて、まあもう膠着、完全に膠着状、膠着をしていて、でドンバスを境に、ドンバス、東部ドンバスを境にもう膠着して一進一退で繰り返してて、どうやらオデーサはまあ大、まあロシアに取られることはないけれども、結局あそこのマリウポリから、ハルキウ、マルポリからのその東南部地域っていうのは、ロシアの支配地域をじりじりと拡大しているというか、まあ既成事実を積み上げているところで非常にもどかしい思いをする昨今でございます。特に大きな動きがあったわけではなく、
まあ、あれですか、その穀物関連の輸出について、まあ、前向きな協議がされている的な感じぐらい前向きな話っていうと、まあ、あとはね、どちらもあの死人を積み上げてるような感じな
んで、そうしちゃう、まあ、死人を積み上げてる、そう、
まあどうですか、あの秋まで、まあ、秋までに終わるってことはないかな、その安倍さんの国葬までにもう終わってましたみたいなことには、まあ、なんなそうですよね。だからまあそれを考えると、やっぱりその国葬来賓っていうのはまあ大きな重大なんていうの、 G720 どころじゃないでしょうね、 G200 ぐらいの感じ、
G200、 いやまさにそうなんですよ。だから、うん、そのまあ繰り返しになるって申し訳ないんですが、昭和天皇が崩御された時も G200 状態で、今回の安倍さんの時も G200 に限りなく近くなるであろうと、そう、
まあいうことです。どうですか、なんか選挙結果には何かありますか。
これに、まあ、先週の金曜日投票日直前に安倍さんが、不慮の、不慮の事件で亡くなってしまったけれども、これは体制には影響してないっていう見立てで、結局自民党が大勝して、自公、維新、国民民主党の改憲4政党による3分の2、そう、参議院の3分の2を取っている状況っていうのは変わらない、
うん、
そこはもう金曜安倍さんが事故が、あの事件が起こるのが起こらないな、起こらないけれども、そこで変わんなかったっていう、ただ、
まあ、
ただ、最終的な投票率が 52.5% だったけれども、うん、そこの 1-2% はひょっとしたら、投票行動で変わったかもしれないけれども、体制はもう もう投票する前から自民党有利っていうところはなく、もう動かなかったってい
う、まあ、そうですね、
そういうところ
というか、まあ別にそういう事件があろうとなかろうとではあるんですけど、まあもっと投票率があっても別におかしくない事件だったと思いますよね。
そうね、そうなんです。
でも結局この程度に収まるということは、まあ、その程度という感じではあるんですけど、あのまあその東京とかの方ではまあ変な人が当選したりとかしてますけど、
うん、
あのまあ基本的にはその政党別に見れば基本的には順当に議席を取った感じになってますよね。
順当ですね。
すごく順当ですよね。
で東京神奈川で言うと、まあうん、東京自民に議席、公明共産、あと、令和新選山本太郎、あと、もう一人、まあ、蓮舫さんか、で、6人。で、神奈川も、自民浅尾さん、自民三原淳子さん、あと、維新松沢さん、維新松沢さんってあともうちょっと言ったらいいのかな、維新松沢さんで公明の三浦さんで最後の1議席、これは補充議席だから3年次改選3年後までだけれども、それを立憲民主党と共産党の候補で争って結局立憲最後の5議席、神奈川は5議席目が立憲民主党の候補が当選、まあまあ順当、まあ順当ですよ、うん、
まあ、そのなんていうんですか、政党助成金関係でいうと、まあその政党の手を成していることは重要なわけなんですけど、まあその令和なり NHK なりはまあ取ってはいますが、あのあれですよね、社民党が消えそうな感じにはなってますよね。
社民党が消え、あのもう風前の灯火で、うん、そういった、社民党が狙う隠立的な投票が令和とか NHK 党に、令和 NHK 党はないか、令和に行っちゃったんで、もうほとんど政党の手をなしてないけども、今回かろうじて福島さんが当選したことによって、うん、で政党要件の国政投票率 2% 以上を満たしたんで、かろうじてまだ国政政党として、まあ、3年後までは存続するかなっていう。
危ないですね。
危ないです、うん、
いやまあ何がどう危ないのかっていうのはよく分かりませんけど、まあこんな感じ。僕はこの人をなんていうんですか、名前しか知らないんですけど、その東YouTuber の人、
ああガーシーさんね、ガーシーさん、
はい、
ガーシ
ー、この人はなんていうんですか、なんか今ドバイにいらっしゃる、そう
ドバイにいらっしゃる、
あと僕はこの人の動画を1秒も見たことがないので知らないんですが、中見さん見たことあない、
合計すると3分ぐらい見てるけど、もう1分以上見るとちょっとああみたいな感じで、
これは どういうことをやってる人なんですか、暴露系っていうのは。
バックグラウンドとしては、会社を経営してて、で芸能人、イベント関係の会社をやってて、芸能人の谷町的な存在だったんですよ、ね、でそこで多くの芸能人、まあ、名前を聞けばみんな知ってるような芸能人の話、お世話をしていて、だけれども本人が、まあ、そういう、詐欺事件を、BTS に関する詐欺事件を起こしてしまい、でそれで、まあ、その会社もうまく立ち行かなくなったんで、でその恨みつらみがあり、そういった芸能人の、裏の顔を暴露する YouTube を始めたっていう、そういうことらしいのね。でまあそういうことなんだけれども、結局一方の当事者しか言ってない件だし、でそういうなんだろう暴露系だし、事実の裏付けとか妥当性とかそういうのを全く考えない人たちが見ているものだから、非常にコンテンツとして、質が悪いんだけれども、ただ
そうなん、でもなんかすごい話題じゃないですか。話題
のことじゃないですか。キャッチなことをやるに かけては、国政政党で NHK 党はかなり、まあ、やってる。
当選するレベルですよ。だからまあ、
当選するレベルの、
それだけの、まあ、ね、フォロワーがいるわけですよね。
そうそう、フォロワーがいたんだけども、結局 YouTube チャンネルは全部、今、バンされてて、
へえ、そうなんだ。
もう流せない、流せない、体になってる。まあ、いろんな芸能人だけじゃなくて、楽天の三木谷さんのことも、暴露してたりとかしてて、で、事実かどうか分かんないんだけどね、それも。まあ、いやしてたりとか、まあ、まあ、YouTube 側から言っても、運営規約上、このまま流しておくのは、まあ、まずいっていう判断から、そういった、まあ、赤番、いわゆる赤番っていう状態になってしまって、今、本人はやってるけど、
その辺の、その辺基準がよくわかんないですよね。あの、うん、まあ、YouTube に置いておけない動画なんていくらでもありますよね、他にも。
あるけどね。
うん。
あるし、まあ、本人も詐欺容疑で日本に帰ってくれば、逮捕されるリスクがあったので、まあ、国会議員に不逮捕特権はあるとはいえ、何か犯罪行為を起こした時の現行犯と、あと必要に応じた逮捕許諾請求があれば、いくら国会議員といえども、逮捕はされるので、まあ、帰ってきても事実上議員として活躍できる、機会がないっていうところで、
まあ、なんかこの人なんですか、東谷さんっていうんですか、
東谷義和っていうらしい。
東谷さんは今ドバイにいらっしゃるそうなんですけど、与沢さんは今日本にいらっしゃってますよ。
あ、本当？
インスタグラム、与沢さんのインスタグラム見てたら、あれですね、はい、もう奥様とお子さん2人とで、与沢家一同でですね、まあ、多分エミレーツ航空のファーストクラスかなんかで乗ってる感じでしたけど、だから今日本のなんか高級ホテルに泊まられてますね。なんでこのタイミングで来日してるのかちょっとよくわかんないですね、うん、まあ、一応なんかメディアとかには取材とか受けようという話らしいですけど、ちょっとね、ちょうどその今その感染者数という数字だけを見れば上がっている状況の中でちょっとタイミングが悪かったなという気がしますけど、
うん、
まあ、今いらっしゃってるんで、もしかしたら中澤さんもね、すれ違うことがあるかもしれないです。
すれ違いはしないと思ったら、めったに東京出て行かないもん
ね。ああ、そっか、まあ、基本神奈川の人ですからね。
ほとんど神奈川、横浜市内で物事が完結してるから、ですか、そう、行く機会がない。まあ、今回、そう、本当、
まあ、あと、あれかな、確か言ってたのは、なんか昔動画で言ってたのは、その、ドバイはその、夏、その暑すぎて、その、うん、もう、外にほぼ出られないくらい、厳しい暑さっぽいです。だからその学校も休みだし、
うん、
そのなんとかみたいな話はしてたんで、まあ、そういう関係もあってお子さんも含めて一家で来られてるのかなという気がしますね。
そうな、まあ、もう50度近くなるから、
そう
もう無理だよね、生きていくのが。
ただそのドバイの灼熱もそうですけど、まあ、東京は東京で異常に暑かったりはしますからね。だからどっちがマシなのかよく分かんないですけど、
まあ、ドバイも湿度それなりに高いから、あの辺りはそれなりに湾岸といたし、それなりに高いし、でそこで50度って言ったらしんどそうだな。まあまあ、それが嫌でに与沢さん日本に帰ってきたんだろうけど、そう、
まあ、だからこの暑い時期だけどんぐらい滞在されるのか分かんないですけど、
うんうんうん、
いいなと思って、うん、前も言ったかもしれませんけど、ほら、その、エズラ・ボーデル先生が日本に来てた時、はい、だから、うん、もしかしたら東京でねすれ違ってた可能性もあるんだよね。なんかそういうレアな人がいたらね、サインと写真ぐらいやっぱり欲しいなと思いますけどね。 うん、まあ今で言うと誰ですかね、ユバルノハラリとかがもし来日してたら写真撮ってって言いたいですよね、
うん、それは絶対俺もなんかツーショット写真を撮って、うんね、ツーショット写真を撮って自分のあれにあのツイッターにアップしたいです。
ダブルピースでね撮りたいですけどね。そうなかなかねその今みたいな状況だと有名人が来日してくれるっていう可能性が低いのでね、
ちょっと低いね。
でも逆に言うとこういう状態、こういうパンデミック的な状態で なってれば東京にいればかなりの人と多分すれ違ってたはずなんですよね僕ら。
あかもしれない、ね、
なかなかね、なかなかなかなか適当なとかを見つけて、ああいつだみたいなことにはなかなかちょっとねすぐは
ならない。俺が一番なんだろう、あの近くで見た有名人ってあのはぁって思ったのは、うん、アルフィーの坂崎さん。
すごいじゃないですか。
あるたまたまいい、ね、大阪へ旅行に行くとこで新横浜に行ったらなんかアルフィーの坂崎さん、
あなんか言ってたねその話ね。
そうそう言ってたよ、うん、そうでファンがサインを求めてって話を前して、それであの俺もなんかあんまりジロジロ見るのも多分失礼だろうからあの知らない体で言ったけど、やべえ坂崎さんじゃんみたいな、ということ。それ以外で本当にないんだよね。なんかロケですれ違ったのが高田純次ぐらいで、そう、
あまあ何何例えば、まあ、中田さんもそうかもしれないですけど、まあね、野球とかサッカー見てれば近くに見ることもありますからね。だから
それはそうだよ、うん、本田圭佑、本田圭佑は、バンフォーレが J1 にいた時に古戦に来て試合をしたんで、で普段ああいうチームスポーツだと全員チームバスで、移動するんだけど、
ね、う
ん、本田圭佑とあともう一人の選手だけは、個人で移動してて、一本個人で移動してて、でメイン本当にスタジアムの外普通に本田圭佑が歩いてたんだよ。で歩いててでなんかそんな人が歩くわけない、あ普段歩かないからそんな甲府のようなところに、でなんか当時彼は名古屋グランパスに在籍したんだけど、名古屋のサポーターだけど甲府のサポーターも甲府のユニで本田圭佑にサインの、
いやそれはそうですよね、関係ないですよね。
そうそうそう、あと
あれあの何ですか、そろそろその PSG の人たちが来るんですか日本に。
パリ・サンジェルマンが 今夏に、ジャパンツアーをやって3試合やるので、川崎、フロンターレ、浦和レッズ、ガンバ大阪と対戦して、川崎戦は PBS で生中継して、でパリ・サンジェルマンも、全員
え何 メッシ、ネイマール、エンバペみたいな人たちが来るってことですね。
あ全員来ます、はい、全員来る。
だからそれはなんていうの、めちゃくちゃなんていうの、なんていうの、日本、まあ、僕みたいにそんなサッカーをよく知らない人間ですら知ってるぐらいの人ですから、あの、はい、なんていうの、好きな人にとってはもうまたとないチャンスですよね、はい、日本に来てくれるっていう。
代理店がよく頑張ったっていう案件ですね。
そうですよね、ね、いいじゃないですか。
そういう
そのチケットとかもし取れたら中田さん見に行くんですか。
高すぎて無理です。
えそんな高いの。
めちゃくちゃどれぐらい、結構あそんなに高いんだっていうぐらい高かったように。
僕あれですよ、そのイチローの最後の試合、あれはどのぐらいだったかな、はい、7、8千ぐらいだった気がします。
本当そん、いやそんなもんじゃないはず。
中多分そのランクがいくつかあって、うん、そのある程度高い席を買おうと思ったんですけども、一瞬で売り切れちゃって、で、はいはいはい、その下のランク、その下のランクってネットでやってたら、うんうん、3番目か4番目かぐらいの席だったぐらいです。
これねびっくりするのは、そのチケットも高いんだけれども、そのパリ・サンジェルマンの練習のために、うん、秩父の宮を使うらしいのね、ラグビー場なんだけど、そこの練習を見るためだけのチケットが売ってるんだよ。
あでもまあそっちの方が逆に貴重な気はしますけどね。
ああなるほどね、
練習に出るのは貴重ですけど、ね、
ちょっと買ってゴール裏で8000円、うん、 バックの自由席で1万円、バックしてで1万5000、メインで2万3000、たっけえな、おい。
でもまあ、そんなもんで住んでるんだったらいいんじゃないですかと思うけどな。
ああ、まあ、でも。
だって、多分もう、このメンツで来てくれることってのは二度とないでしょ。
多分、おそらくは、現我が国の経済状況を考えると本当代理店頑張った、まあ、多分電通だろうけど頑張ったな。
いや全然別に僕もっと普通に10万ぐらいからスタートするのかと思ったから、中田さんの言い方からすると
だ
から
全然本当に高いぜ、うん、今
あいやだから
あ、はい、
なんてね、2万ぐらいあればまともな席くれるんだったら全然、まあ良心的に言うとだいぶ違うんですけど、まあいいんじゃないかなという気がしますね。
メインの割といい席で、まあ平場のその VIP ルームとかじゃない席だったら2万円ぐらい、
うんうん、あ全然良心的だと思いますよね、うん、だってねどまあちょっとねもうメッシとかも年取ってますけど、まあでもドリームチーム的なものを見れるわけですから全然、ね、
ドリームチームです、そうい
いかなと思いますね、
うん、
かなるほど、ね、まあそんなところで、あと何ですか、中田さん、なんかこのなんか僕はよく知らないんですけど、このリトルグリーモンスターというバンドについて何かあるんですか、
はい、5人組のボーカルグループなんですけれども、うん、5人のうち2人が、今休養していて、でセリナとマナカが、うん、休養していて、でそのままもう卒業するっていうところで、なんでこの話題をやったかっていうと、そのセリナっていうメンバーがいるんだけど、その人が、去年の5月末に、双極性障害、いわゆる躁うつ病と ADHD って診断されて、でそのやって、まあ、まあもう一人は突発性難聴ということで、まあエンターテインメントの世界で生きていくのは大変だなっていうところを思いながら、ちょっとこの話題を入れさせていただいた。
まあわかんねえな、なんか何曲か流せば聞いたことあるっていうのがあるのかもしれないですけど、ちょっと主体的に この彼女たちの曲を聞いたことはないですけど、
うん、
この3人残りの3人でも続けていく雰囲気、
そう残りの3人で続けていって、あと新規メンバーをオーディションで選ぶ、もともとこれオーディションから選ばれた、オーディション番組じゃないけどオーディションで選ばれた5人なんで、それでまた新規メンバーをオーディションで募集するっていうことらしい、うん、はい、あ
ソニーと渡辺エンター
ですね、エンター、うん、
この手の話題で言うと、僕の方だとまあちょっといっぱい張りすぎてあれだな、5番の海外関連のところで、
5番海外関連で、はい、
でどうかな、そのずらっと張ってリンクの真ん中より下ぐらいのところに TWICE 全員が JYP と再契約完了、
なんかでも流れてたなこれ、うん、
TWICE はどうだったかな、確か忘れましたけど、日本でいう七夕7月なのか、うん、が確かスターデビュースタートだったような気がするんですけど、ちょっと覚えてないけど、で、まあ今回そういう契約、その事務所独占契約7年、韓国の ドッキン法、公正取引、ドッキンじゃない公正取引の、最長の7年を迎えるっていうところだったんですけど、うん、メンバーが9人いますけど、全員が再契約ということになったという
です、ね、でも韓国の場合にしても、例えばちょっと前になるけれども、ほら、東方神起とかあとカラとか、うん、全員の再契約するケアって彼って珍しいんじゃないかなと思って、
そうですね、でこの似たような時期というか、この世代というか、まあこの記事にも書いてあったような気がしますけど、プレディスのセブンティーンとか、 まあ、あと他の事務所でもその、まあ、全メンバーが再契約したっていうのはいくつか今回出てる
んです、ね、あ、あるんだ、うん、
ただそれは今回その、うん、今まではまあ多分なかったと言っていいぐらいなかった、まあ、あったのかもしれないですけど、うん、基本的にないと言い切っていいぐらいなかったんですね。必ず誰かが脱退してるとか、
そうだよね、
まあもう
分裂したり、
この契約終了期にまあみんな辞めるとかっていうことは結構よくあったんですけど、まあ TWICE がそのシーズン2に入るっていうことで、まあ非常にねそのファンとしては、うん、続くんだという感じで、結構これは歴史的なこの2022年の、うんうんうん、まあね、2022年の K-POP 界を誰がどのぐらい注目してるか分かりませんけど、まあでも
すごく高いでしょう、
象徴というか歴史の教科書に載っていいかなっていうぐらいすごいことだと思います。それだけ全員が再契約っていうことはまあないに等しい状態でずっと来てましたので、うん、いろんなグループが出ては消え、まあ人によってはなくなってしまったりしてますから、
そうだね、
うん、そういう中では本当にすごいことだなと思いますし、うん、まあこの TWICE が所属している JYP エンターテインメントにとってもまあ稼ぎ頭の筆頭のようなグループでありますから、筆頭かどうか分かんないけど、まあでもドル箱であることは間違いないグループですから、
うん、もちろん
簡単にはやっぱり、うん、簡単には手放したくはなかったでしょうからね、うん、まあ、うん、多分その最初のその彼女たちがまだ少女のような年齢からスタートした時の契約に比べれば、もうちょっと自由度の高い契約になっているんだろうと思いたいですけどね、うん、あの、まあ、特に韓国のアイドルの方っていうのは、なんていうのかな、かなり制限、人生にかなり制限をつけられたような生活をしているところがあるので、
うん、
まあそれがこの7年の苦労の末にですね、まあもうちょっとより良くなってればいいなと思いますね。まあ結構すごいニュースだと思います、本当に、あの
本当そう思うよ、うんうん、全員っていうのがね、うん、
でまあその今の TWICE の下のリンク、
うん、
まあ、さっき東方神起の話も出てたような気がしますけど、ジェジュンさんがそのパク・ヨンハさんの、
うん、
お墓参り12年経った
んですね、もうそうだね、2010年にヨンハさん亡くなってるから、そう、
うん、まあこれもっていう感じではあったんですけど、まあもう12年も経つのかというのもありますし、まあこのお墓参りに行ってるジェジュンさんもまあまあいろいろ日本韓国で頑張っておられますけど、まあまあもう亡くなった方は帰ってこないのでね、こういうあの参ることしかできませんけど、まあこういうね TWICE の再契約みたいな形でそのアイドルの人生が文字通り続いていくような、うん、あの風潮になってるんだとすればいいなと思いますね、うん、というところです。うん、僕の方ではもうちょっと3週間もあったんでリンクを貼りすぎてしまって、うん、何を話そうかと思って思ってたのかすら思い出せない感じなんですけど、うん、なんかありますか、あの例えば8番の芸能総関連のとこでちょっと貼りましたけど、うん、その先々週の時点で言うとやっぱ秋山翔吾がですね、あの、まあ、日本に帰ってくる、しかも赤いユニフォームを着るということになって結構びっくりしたんですよね、
うん、
広島に入るんだと思って、まあ僕はあの秋山、その西武ファンとしては当然すごい好きな選手だったので、まあ日本に戻ってやってきてくれるのはすごいいいなと思ったんですけど、うん、まあてっきり西武に戻ってきてくれるもんだとばっかり思っていたんですが、
とても西武に戻るとマンダーとばっかり思ってた、うん、
なんかまあいろんな噂ありますけど、ちょっと戻りたくないポイントがあったそうですね、なんで
人間関係的なところだって言われて、ってい
う
ニュースも見た、
噂がありますね、ベテラン選手とのあれっていうか、 で、まあ、先日、昨日だっけ、戻ってきて最初のホームランが出たというようなところもあったので、うんうんうん、まあ、すごく、今後ね、なかなか広島もね、まあ、今年はちょっと厳しいんですけど、いろいろ。
そうね、厳しいね。
ですけど、まあ、黒田が帰ってきて最後投げてた年があると思うんですけど、まあ、やっぱあの年に日本一になれなかったのはちょっと大きいなとは思うんですけどね、うん、広島という点では。
尾形監督の時代だったね。そう、うん、
あの時にその日本一になりきれなかったなっていうところがあるんですけど、うん、まあ、またね、こう秋山みたいなその手堅い安定感のある選手が入るっていうのは大きいので、
うん、
ぜひ来季を見据えてね、頑張ってほしい、思います、
うんう
ん、なんだろう、なんかね、広島にはなんかね、もうちょっと強くあってほしいんですよね、うん、なんとなく、いい選手多いんですけどね、なかなかシーズン終わった時にそのいい状態かっていうとそうじゃないことがあるので、大気を見せて頑張ってほしいなと。あとは、なんか僕の貼ったリンクをザラって見て、中田さんが気になったものとかってありますか？
気になったものはちょっとね。
ちょっと今回暗号関連の話一切してない。
一つ芸能スポ関連で磯野キリコ流更年期障害の乗り越え方っていうところでちょっと、
はいはい、
報告があって、
はいはいはい、
この前今週の水曜日に泌尿器科へ行ってきて、うん、血液検査の結果を受け取りました、結論として、
はい、うん、
更年期障害ではありませんでした。男性ホルモンのテストステロンの値は、うん、40代男性の平均というか30代テストステロンの値、うん、というところで、中澤さんの不調は基本的にメンタル面に影響するものでしょう。ですので、当院でその泌尿器科でね、ホルモン補充療法を行う必要はありませんという結論、うん、
なるほど。いや、まあ、しっかり数字で出てそうではないっていう結論なんですね。
いや、その
でも逆にというか、まあ、話をひっくり返す感じになりますけど、逆にじゃあどうすればいいんだっていう、
はい、そうなんですよ。むしろテストステロンが、70代並みでホルモン補充療法をやれば今の症状が改善する可能性がありますよって言ってくれた方がむしろ
分かりやすいですね。
分かりやすい結論だった、うん、ただまあ、これを聞いている方々にご説明すると、男性更年期障害とメンタル面の障害ってお互いに結構リンクし合ってて、どちらがどちらっていう、どちらが良ければどちらが悪ければっていう問題じゃないっていうことはちょっと聞いてる人には理解してもらいたいんですけれども、結局どちら2つあるメンタル面とその男性ホルモンの分泌っていう面で片方の可能性はなくなったからもう片方のメンタルですよ。そのもう片方の、うん、の影響してるんじゃないかな。でも疲れやすいな、メンタル落ち込みやすいなっていうところが、解決しないまま、放り出された気分です。
じゃあどうしますか、中澤さん的には。まあ今はまあなんていうんですか、ある程度復調されてるんだと思いますけど。
復調してます。うん、だいぶ復調しました。はい。
今後何かいい対処法があるのかっていうと結構難しい感じです、
ね、ちょっと今考えてるのは、僕が勤めてる会社の健康保険組合で、無料カウンセリングサービスっていうのがあるんですよ。でその健康保険組合のカウンセリングサービスって、でカウンセリングって結局50分5000円くらいが相場なんですけど、それが、まあ、月2回ぐらい強すると1万円になっちゃうじゃないですか。
そうですね。
でも、そう、それの健康保険組合のカウンセリングサービスを使えば、まあ、ズームなり対面でも、無料で受けられるので、そこを使って自分のメンタルの状態をちょっと、薬で整えるのと合わせてやってみようかなと、他の人、 そう。
中谷さんどうですか、運動っていう点だとどうですか、運動
不足とか高齢したりとかしてるけど、うん、やっぱりその想像を超えるストレスがかかってくるとやっぱりメンタル落ちやすくなっちゃうんですよ。特に、まあ、先週の金曜日 の、 その安倍元総理の事件のようなことが突発的にバッと起こるともう無理みたいな感じになってます。
もうあれ、まあ、あれですかね、あの中田さんどうしても中田記者なので、あのニュースを掘りまくってしまうじゃないですか。
掘りまくっちゃいます、あのおっしゃる通り。
悲しさがというか、
悲しい。
だからまあその辺はなんていうの、距離を置いたり、まあ遮断したりする、なんていうんですか、休館日的なものがあってもいいのかもしれないですよね。
その発想はなかった。そっか、休館日、そうだね。それで週に一度何もしない日を作るとか、そうか。
何もしないというか、まあ少なくともそのなんていうの、主体的にあまりネットを見に行かないとか、まあツイッターだけは動かさないとか、何かやってみるのは一ついいかなと。あの僕
も、はい、それがいいか、そうだね、うん、
僕自身、まあツイッターをほとんど見なくなったのも結構そういうところにあるってあるんですよ。
わかる。
やっぱりその余計なことを考えたり、余計なことを書きたくなったりしちゃうんですよね、うん、でもやっぱり振り返ってみるとやっぱ余計なことだったなと思うんですよ、ほとんどが。でだから僕がそのこのノーションにニュースリンク貼ったりしてるのも、うん、ほとんどはその、RSS リーダーでそのまあざっくりザラッと見て気になったのだけ拾って読んでるものを貼ってるような感じなので、
うん、
なんだろう、なるべくそのプレーンな状態のニュースを、まあ、なんていうんですかね、少なめに摂取するというか、多分その1週間みっちり摂取してると、やっぱ結構別に中田さんじゃなくても、もう、やっぱりメンタル的にろくなことにならないなとは、すごく思います。
で、まあ、今回、自分の方のノーションの、自分の方のシートにそのリベラルの情とかっていうのも書いたけれども、その、まあ先週金曜日の事件以降、特にネット世論的なものの対立の分断の、先鋭化で一部の極端なことを言う人に同調する人たち、それに対してさらに強い言葉を重ねる、ネトウヨみたいなものを見るにつけ、あ、ちょっと離れた方がいいかなとは思ってた時に、今ジルチ君が言ったように1週間に例えば金曜日なりに、何も見ないみたいなことを、自分に課するっていうのは、あのいいアイデアだと思う、うん、
まあ、特に中田さんはその読書なんていうの、特技の中に読書が入ってるぐらい、そのなんですか、
うん、
長文を読むことを苦としないタイプの人じゃないですか。
全く苦にしないです。
だから多分中田さん、その休館日的なものを設ければ多分うまく使えると思うんですよね、時間を。
あ、きっと。なるほど。ちょっとね、まあちょっと前から意識してノットトゥードゥーリストみたいなこと書いてるんだよ。だから、とりあえず
すごいなんかすごい 裏のテクニックみたいな感じですよ。ノットトゥーリスト。
ノットトゥーリストしないことリスト。だから、スマホを5分以上見るとか、切り替えの遅さを、切り替えの遅さを自覚するとか、とりあえず書いといて、やらないこと書いといて、で、あと、
そういうことか、
家に帰ってきたら、まず NHK ニュース見て、ツイッターを見るんだけど、それをやめて、テレビを切ったまま、スマホをロックボックスに入れて、とりあえずその間は1時間でもいいから勉強するみたいなことをちゃんとちょっとやってるんだよ。それ、そうしたら、そうしてる間に、その3番目 の統計学を今ちょっと真面目、先生について真面目にやってるんだけど、その勉強がちょっと面白くなってきて、いろんなことを定量的に考えて、そういった相関関係と因果関係の相違とか、あと、まあ、株価チャートでいったボリンジャーバンドみたいなところの、プラス1シグマ2シグマみたいなところの意味が、あの自分の中で理解 自分事として理解できるようになって、それが面白いなと思うようになってきた。
これ、ね、最近あの日経のラジオ番組かな、うん、であのまあ要するにそういう研究所の人とか証券会社の人とか、まあ、経験者の人とか、うん、トレーダーが出てきて話してるのを聞いてた時に、うん、あそこまで見るんだっていうので思ったのが、あのまあ、うん、今のその統計の基本でいうと、まあ、平均と分散の中の話になるんですけど、はいはいはい、まあまあ分どういう分布するかはまあともかくとして、うん、まあまあシグマというのはまあ一応というかまあ標準偏差のことで、まあ、はい、シグマ一つ分だとどうかな、9割ぐらいそこに収まるっていう感じ、データが
正確に言えばプラス2シグマ、例えば偏差値50から偏差値50を
ああ、まあ
プラマイゼロ
として、とりあえず正規分布で考えたとき、
正規分布で考えると偏差値
50だからシグマ3つあれば、まあシグマ3つあればまあ 99% ぐらい説明
できる
というか、まあ、うん、あのうん、その範囲に入るだろうというところになるんですけど、うん、その日経のラジオを聞いてた時にあのシグマ5個分まで見てる人がいてあのその
全部範囲
に、要するにそのボリンジャーバンドとして、まあそのシグマ5個分まで突き刺さっ、うん、なんていうの、シグマ5シグマまで触れた場合はまあなんていうの、大きくまあそのうん、大きな、まあ、反作用があるというか、その、うん、そういう話をしていて、なんていうの、普通その、まあ、普通の統計学的にシグマ5個分まで見ることはない、考えることがない、
うん、ない
なので、あ、株なんていうの、その株価 の、 そのテクニカル的に見てる人って、まあ、そういうとこまで見てるんだっていうのはちょっとすごくあの僕はびっくりしたというか、ああそういう使い方をする人もいるんだっていうのは思いましたね。まあ、正直うん、
プラマイ2シグマで見てれば、その中に90正規分布だったら 95% のデータが入り込むわけだから、その他の例外的な
345
っていうのを見るメリットってあんのかなと思うけどね、うん、
でもやっぱ株価っていうのはそのぐらい動くものだから、ね、
それだそれだ、
そのだいたい株価なんか別に正規分布知ってないんだからっていう字であの話がありますから、そのいわゆるその正規分布するっていうのは、まあ、正規分布するようなデータだからという身も蓋もない感じになっちゃいますけど、
うん、
いやシグマだからシグマ5個分まで範囲を見ることなんて、なんて意味がないというか普通はしないと思うんですけど、
まあ、株価
をテクニカルに見るときは、まあ、そういうやり方もあるんだというのはちょっとあのね、普通に大学でお勉強してた頃にはそういう発想にはなんなかったんで、へえって思ったんですね。だからまあそういう意味でその統計学をなんていうのかな、あの、
うん、
ああそういう使い方してるんだっていう分野っていうのは多分僕らの知らないところでいろいろあるんでしょうね、きっと。
じゃあ正規分布で測れない、あの、まあ、まさかの辞書ブラックスワンとかナシーム・ニコラス・タレブが言ってたようなこと、そうだよ、正規分布にきれいに分布してその通りに動くんだったらそんな楽なことはないけど、そういうふうに世の中は動いてないけれども、そうだ、今の自分っていうのはその T 分布とか、あと π 二乗分布とか、そういうある程度ランダムとまではいかないけれども、そういった正規分布以外のことを今本当に基本的なことしか勉強してないから、どうしてもそこの内辺のプラス2シグマで 95% マイナス 1.96 プラス 1.96 の範囲でしかものを考えられてないから、そういう思わぬ事象、特に株価とか、まあ、僕らのような ビットコインとかイーサ、まあ、仮想通貨とかって、そんな正規分布で測れるわけないじゃんっていうところ考えないといけない、うん、そこは落とし穴だな、統計勉強してるけど。
その辺の話でいうと、僕が9番じゃないな、10番、うん、10番の R&D のところで 三菱 UFJ リサーチコンサルティングのナッジを用いた固定資産税の口座振替推奨と要因分解っていうリンクを貼ってるんですけどね。中川さん、ナッジっていうのはあの
なんとなく、ね、ほとんど
ほとんどですか、
あの、あ、まあ、なんとなくも知らない、
うん、あ、そうね、あのね、あ、いや、まあ要するになんていうのかな、うん、ちょっとした工夫でインセン、なんて言えばいいんだろう。で、なんて言えばいいか分かんないから、Wikipedia のナッジもリンクを貼ったんですけど、
うん、
Wikipedia の方を見ると、まあ、行動経済学、政治理論、そして行動科学の一概念であり、集団個人の行動と意思決定に影響を与える、
もの
として、道として、要請強化
と、
何これ。
風流
インディレクトサジェスチョンを提案するということなんですけど、まあまあね、僕がだから学生時代だった2004-2008ぐらいの頃はナッジっていう言葉はまあなかったというか、特に使われてはなかったですね。
ないよね。
で、一応これウィキペディアを見ると、その2008年のリチャード・セイラーとキャス・サンスティーンによる2008年の著書で、まあ、ナッジ、うん、Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness においっていう著書を出しているので、まあ、それでナッジって言葉が、まあ、行動経済学的に使われるようになってきたということで、ちょうど僕がだから学生時代終わった後ぐらいに出てきた言葉ですね。
ヘルチ君が卒業した後だね。
まあ、要するにその今までの経済学でインセンティブって呼んでいたようなものではあるんですけど、うん、まあ何ていうの、多少その僕が学生を離れた後に結構この言葉は何ていうの、まあ、バズったというか、何ていうか定着したというか使われるようにな
った。思い出した、あの住友生命の CM でバナナマンが出てきて、そこでナッジって言葉が使われてた。
ああ、なるほど。
そうそう、
まあこのリンガート三菱 UFJ リサーチコンサルティングのやつは、まあその封筒とか中の記載の工夫でそのどれぐらい効果があるかみたいなレポートなんで、うん、まあ興味があれば中は見てくださいっていう感じなんですけど、うん、まあナッジ自体はその小づ小づくみたいな感じの意味っていうことなんですけど、まあ、なんでこの言い方が流行ったのかはよく知らないんですけど、うん、僕はまあこういう概念がありますということです、はい、ただその紹介っていう感じですね、
はい、
あのこの口座振り替えの点でいうと、まあ、さっきも言ったような、そのさっきというか冒頭で言ったようなその、うん、マイナンバー、マイ個人番号とその公金受取口座を紐付けるみたいなことも一応できる時代になってますので、まあそういうなんていうの、このリンクに貼ったやつはその封筒の記載とかデザインとかでその効果を見てみようっていうことなんですけど、まあネット上でね、あの個人番号に全部紐付けるのが嫌だっていう人もまあ当然見ておかしくはないですけど、うんうん、まあどうなっていくんですかね、こういうのはね、ちょっとよくわかんないですよ。その今だとそのペイペイとかラインペイとかそういうのって、そのバーコードを、そのなんですか、コンビニで払うあの収納用紙、あれのバーコードをスマホのカメラで読み取って、まあラインペイの残高から払うとか、そういうこともできるように。
うん、
対応してるものは多いんですけど、
うん、
まああれも一つのやり方ではあるんですけど、その郵便物のセキュリティというか、郵便物の信頼性というか、その、
うん、
なんていうんですかね、物理、まあ僕はあんまりそのいい、あんまりその書面で来ることを前提として何かやるっていうのはあんまり、うーん、どうかなと思うところがあるので、まあ口座と紐付けられるのであれば、まあそれは一つのやり方でいいんじゃないかな。どうせね、みんな別に何て言うの、 一つの口座しか持ってないってことはないじゃないですか。いくつかの金融機関で口座を持っていると思いますので、うん、まあ、うん、オンラインでできることはオンラインでやった方が
いい、それはいい
かなと思うんですけどね。うん、あの今後そのまあ地方の郊外山間部過疎地とかではまあだんだんねその、郵便物もというかまあその集配とかの拠点とかもどんどん減っていき、ね、局員の人も人手不足とか少子化高齢化で減っていきみたいになっていく、そのドローンで飛ばすみたいなことは飛び道具としてはありですけど、まあなかなかそのなんていうのかな、あんまり郵便その物理的な物理メールっていうのがあんまり好きじゃないんですよなんていうかあんまり信頼、
はい、郵便なんていうか郵便手紙とかが好きじゃないと、そう、うん、
いや手紙をもらうことは嬉しいんですけど、その郵便というインフラをあんまり、うんうん、なんでか分かんないですけどあんまり信用してないので僕は、だからまあ分
からなくもないな、
うん、うん、なんとなく似たようなことを考えてる人がいるといいなと思いますけど、まあそういう感じです僕は。だからなんていうナッチがどうこうっていうことよりもまあ DX なんだろうなと思いますけどね、
DX だろうな、
まあ、いろいろあるんです、うん、いろいろあるんですけどね、その僕が貼ったリンク、まあ、スリランカが破産とかね、うん、あのいろいろありますけど、イスラエルの国会解散、ラピド氏が、
うん、
首相にとかね、11月1日が総選挙だそうですね、うん、イスラエル
は なんか毎年2回ぐらい選挙やってるんじゃないかなと、
まあ、しょっちゅうやってましたけどね。でもしかしたらこれまたネタニヤフさんがなったりすることもなくはないんですか。
なくはないよ、もう何でもありだよ、
なくはない、
そう何でもあり
だ、大変ですね、まあ、ちょっと人ごとではありますけど、はい、
うん、
あと何ですかね、まあ忠実の話もいろいろ出てはありましたけど、あとあれかな、何でちょっと僕があって思ったのは4番の海外関連、
うん、
欧米他のところで2番目のリンク、
うん、
ANA も加盟する、スターアライアンスなんですけど、
はい、うん、
そこにそのドイツの鉄道会社が入る、加盟するっていう、
なんで、ね、なんで、
いやだから飛行機じゃないのに入れるんだと思ったんですけど、まあ要するにその、うん、まあサービスとしても何ですか、マイルとかとしてもシームレスにやっていこうということのようなんですけど、僕はこの業界については何ていうの全然知らない、あの単に客として使うだけなんで、あの、
うん、
そのね中で働いてる人にどういう感じなのか1ミリも知らないんですけど、まあこれまでその今までもルフトハンザ航空がそのドイツ鉄道と提携はしていたから、そのなんていうんですか、そのそういう部分では別にシームレスだったんでしょうけど、スターアライアンス加盟航空会社の予約システムで航空券とドイツの主要都市を結ぶアイスですね、高速鉄道の乗車券を組み合わせたチケットを約発券できるとかっていうことで、そのまあまあインフラ、そのスターラのインフラに乗っかって鉄道も、一緒にっていう感じで、まあこれは日本でいうとどういう感じなのかわからないですけど、どうですかね、スターアライアンスの加盟みたいなことになるんですかね。
そうじゃなくて多分 JR 東日本、
JR、 まあドイツ鉄道なんてね、その
そう、
もしスターアライアンスになっちゃったらちょっとね、スターアライアンスのなんていうか、スターアライアンスの品位がちょっと下がってしまうような気がするので
、まあ、それはどうか分かんないけど、そう、
ただとはいえですよ、とはいえまあ羽田を使うときにまあ 使う人はいっぱいいると思うんで、うん、実際問題として結構は強いと思うんですよね。だからで一方でそのネットとか、うん、なんていうの、普段定期券とかで使えるカードとかの幅も僕が学生時代の時は狭かったので、
うん、
まあもしなんていうのこういうスターアライアンスに加盟するみたいなその大きなインフラに乗っかるようなことが日本の会社でもできるんであれば、まあ、なんていうのかな、利用する人にとっては便利になっていくので、
うんうんうん、
いいなと思うんですけどね。
うん
うん、まあ JR は特にそのスイカがあるのでね、その辺のものと何か組み合わせて便利になるんであればそれはそれで良いし、あの、まあ、特にね海外から来る人にとっては。いろいろ分かりづらい部分が多いと思うので、まあ、結構これは面白い話だなと個人的に思いました、
うん、
まあ今後ねそのスカイチームとかその他のアライアンスがまあ真似したようなことをできるのかどうかは知らないですけど、
うん、
まあいいんじゃないのと思いますよね。
はい、
まあちょっとドイツ行くことはなかなかないんですけど、
ないな、
はい、ないですね。まあちょっと正直まあ、あのもうないですね。生涯行くことはないと思います、うん、もしその辺行けるんだったら違う国に行きたいというのが正直ありますね。
ふ
と
しても
ね。そんなところちょっと
ね、じゃないですか。
暗号通貨の話何もクリプトの話何もしなかったですけど、なんかクリプト関連でこの3週間振り返って何かありますか？
価
格的にはまあ、
IVS っていう、まあ、クリプト関係のイベントが沖縄であったんだけど、そこの IVS に行った人たちが、コロナにかかる人が続出してるっていう、
あの、あ、そう。へー。なんでだろうね。
いや、もう沖縄行ってヒャッハーして、
でヒャッハーだから、
ヒャッハーして。だから
まあ、実際の沖縄はそのなんていうの判明というかまあ陽性になってる人は結構割合としては高い状態では今ありますからね。なんかねあの日本でいうとその神楽坂で NFT シェアハウスが始動とか、
あ、なんか出て
た、エルサルバドルの政府がビットコイン 80ビットコイン買いましたとか、まあ、そういう話
も典型的に
ありましたけど、まあ、ちょっとこの NFT シェアハウスについては面白そうだなと思ったんですけど、記事をよく読んでみると NFT はあんまり関係ない仕組みにな今んとこなってきて、まあ日本でその日本じゃなくても当然そうなんですけど、不動産絡めたものっていうのはまあちょっといろいろ難しそうだなと思いました。あと、ごめん、一番最初に言えばよかったんですけど、暗号関連の一番最初でリンクあってあのオープンシーンのユーザー中野さんもアカウント持ってるからメールが来たかなと思うんですけど、
うんうん、
僕は来てましたけど、あのユーザーのメールアドレスが流出しちゃったということで、あのオープンシーンからなんていうの、まあ、ごめんなさいメールが来てましたね。
あ、なるほど。
これいつだろう、もう先週ぐらいかな、
先週ぐらい、うん、
なんかまあメール配信業者の従業員がなんか不正にデータをダウンロードして外部に送ってたみたいな話ですね。
うん、インシデントですな。
まあ最近で言うとそのオープンシーン一強という感じではまあもちろんでかいんですけど一番、ただ、オープンシーン一強なのかっていうとそこまで狭い未来ではな、ね、なくなってますからね、まあオープンシーンにこだわる必要はない、
うん、
全然ないんですけど、他にじゃあなんていうの、他にその参加者が多くて使いやすいところがあるのかっていうと、うん、まあちょっとその辺を探してみないとなかなかね、すぐにオープンシーンのアカウントじゃあ消そうみたいなことにはちょっと、
うん、
できないので、まあ中田さんもちょっとメンタル整えてあのクリプトの情報をね、はい、またいっぱい摂取して、まああれじゃない、それこそさクリプトのニュースだけ摂取する人かを作ればさ、そのクリプトのニュースでさめちゃくちゃ落ち込んでも 何もできない手につかなくなるなんてことはほぼないんじゃない？
ないね。いやただほらもう仮想通貨関係の有名なインフルエンサー関係の人でもさ活動停止したりとか、はい、まあエルさんっていう割と有名な投資家の仮想通貨の投資家の人だって言ってるけどもう冬の時代だよねしばらく何もないよねみたいな、まあ価格的だけ見るとそうだけど、まあそれ以外のですね、NFT とかそういうまあ将来的な特にアスターの行く末だとかを見ていればそう。
僕は結構ステップン的なアプローチはやっぱり面白いから残ると思うんですけどね。なんていうのかな、あれはまあ暴落はしましたけど、やっぱまあアイデアとか仕組みそのものは面白いことは間違いないんで、何かあの辺をうまく使ったゲームサービスなりは全然これからも出てくると思いますし、その単純なそのブロックチェーン銘柄のその価格でいうとまあそんなに楽しくない時期は続くかもしれないですけど、
そう
結構その下地のところでは何かが出てきそうで消えて、なんていうの、潰れていくみたいなことがまあ繰り返されてはいますけど、出てくる土壌はあるので、
あるある、インフレ誰だ、そのエルさんが言ってたの、エルさんじゃないけれども他の割と仮想通貨界隈で有名な人が言ってるけど、本当に重要な技術っていうのは冬の時代に着々と育まれて、そのバブルの時代に花が咲くと言ってて、あ、なるほど、だから冬の時代だからこそ
まあそうかも、今は試行錯誤が続いてるから伸びてないっていうだけかなっていう感じがします、
ね、投資家としてもそういったところはちゃんと見ていかなきゃいけないかなと。
ただちょっとその結構日本でもというかその政府の中の人でもまあ割とその Web3 寄りの発言をしたがる人は結構いますけど、
今いる、
ああ、はい、そうですね、まあもちろんいい方向に進んでくればそれでいいんですけど、なんだろうな、なんか今よくわかんない盛り上がり方をしてますよね。何を盛り上がってんだろうっていう感じがするけど、よくわかんない盛り上がりは結構してるなという。
ただこれからのことを考えていけば、政治を動かして Web3 の新しく出てくるまあこれまでになかったような仮想通貨だってやって、まあ散々もう5年ぐらい見てるけど、散々ぶったたかれてそれでもまあしぶとく生きてきたのは、まあそういった仮想通貨だけじゃなくて、そういう政治家へのアプローチっていうのを結構いっぱい、一生懸命やってる人たちがある。僕が話したその飛田圭一さんとかもそうだし、ビットフライヤーの加納雄三さんもそうだけど、政治の側に対してやっていかないと。
あれどこだっけ、ビットフライヤーだってなんかポリゴン扱うみたいな話じゃなかった、
ね、そう、扱うってリリースが出てたから
ね。ね、あってね、と思って、なんかほら僕は今とりあえずお手軽なあの LINE ビットマックスを使っているので、非常にその取り扱い銘柄が少ないんでね、
そうでしょうね、
羨ましいな、ポリゴンって思って、
まあそういうところでね、ま
あ、言っても結局僕はね、ほとんどビットコインとイーサしか見てないし、まあほとんどの割合がイーサで持っているので。まあ、別にどこの取引所を使うと変わんないっちゃ変わんないんですけどね。どうですかね。
そんなところですね。だからまあこれからも、むしろ冬の時代だからこそきちんと目をその仮想通貨の業界に見て、次のイノベーションとかに関して注意を払っていけないっていうのは、価格が1ビットコイン300万円切ってるかって、で、まあ、上がりもしなければ下がりもしないって、今の状況だからこそ見ていかなきゃいけないっていうのを、2020年に学びました。
まあ、はい、本当そのエンターしやすい時期が続いてるなと思いますよ、本当に。
本当、そうね、そうそう。
と思います。うん、
だから私は、で、
出た。
ビットコイン、イサリアムをお買い上げです。
さすがの、突っ込んでいきますね。素晴らしい、ストロングスタイル。
ここは、リスクを取って、もう突っ込んでいくっていう。我がジャスティスみたいな。
じゃあちょっとね、今回3週、はい、3週分というか、ね、2週ぶりではあったんで、はい、ちょっと他のことはあれでしたけど、まあ、次回できれば、ちゃんとできれば、課題作品を消化して、
はい、
次の課題作品決めたりもしたいなと思ってますので、はい、あとそう、僕知らなかったんですけど、僕今こうやって Google のスケジュールに入れるときに場所で乃木坂駅にしてるんですけど、
うん、
乃木坂駅って本当に乃木坂のメロディーが流れるんですね、その鉄腕アトムみたいな感じで。
本当そうなんだ、行かなきゃ。
なんだっけね、その君が見た希望じゃなくて、なんかその曲のピアノバージョンが入っていて、で実際にその生田絵梨花さんが弾いたものが使われてるっていう話です、
ね。そうなんだ。
これは、まあ、ちょっと乗り坂駅に降り立つことはあんまないと思いますけど、
これは、
まあ、一応そういうことです。
明治天皇の崩御とともに自決した乃木希典将軍も天国で喜んでることでしょう。
そうなのか、まあ、あれですね、
だって乃木ってそれで乃木希典。
いや、違う、そうだけど、その乃木坂46を見て喜ばれているかどうかは非常に怪しいですけど、
理解できないかもしれない。
あれですね、乃木坂におかれましてはあれですね、30枚目のシングルが次出るということで、
ちょっと見とこう。
明日のその、バナナマンとやっている乃木坂工事中で選抜メンバーも発表みたいなことらしいので、マジでどの立場からこんな宣伝をしてるのか分からないですけど、はい、そういうことになっております、
はい。
じゃあ
今日はこの辺り
で、そんなところでいいかな、うん、はい。ちょっとね、実際この入力のマイクでどのぐらいのファイルができてるのかもちょっと確認しておきたいので、はい、そんなところで、
はい、
じゃあ来週金曜日ということで、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お疲れ様でした、
はい、お疲れ様でした、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、失礼します。